経験 ① 照らされた自分の罪を告白し、永遠の命の交わりにとどまり、聖霊で満たされる。もし私たちが承認されていないという感覚を持っているなら、自分の罪、過ち、短所、失敗を徹底的に告白することができます。そうすれば、主イエスの血がすぐに私たちを清めるでしょう。括弧第一ヨハネ1章9節、括弧閉じる。こうして私たちは自分自身を承認することができます。私たちは皆このことを実行すべきですが、主の食卓に来るときは特にそうです。主の食卓に預かるのは非常に厳粛なことです。私たちは皆個人的に徹底的に罪を告白するために、主と共に1時間か2時間を費やすことができるなら、それは素晴らしいです。どんな場合でも、一人でそのような罪の告白をする方が良いのです。私たちはあらゆることを神に告白する個人的な時間を必要とします。主はすでに全てを知っておられるので、私たちは主に自分の罪を知られるのを恐れる必要はありません。神は私たちの罪深い行いの記録を知っているので、私たちにとって最も良いのは、罪を告白することによって、その記録を消し去るよう彼に求めることです。私たちは皆、このことを必要とします。細やかな許しを持つために、あなたは細やかに罪を告白し、詳細に主に罪を告白しなければなりません。このことを行ったことがあり、このことを行うすべての人は、徹底的に罪を告白した後、内側でその霊に満たされて、外側でその霊を着せられることを証しすることができます。彼らは、その霊の内側の本質上の満たしと、その霊の外側のエコノミー上の満たしを持ちます。中高生編第一ヨハネ1章2節、この命が現れました。私たちはこの永遠の命を見たので、あなた方に証しをし、また伝えています。この永遠の命は、御父と共にいましたが、私たちに現れたのです。6節、もし私たちが神と交わりを持っていると言いながら、暗闇の中を歩いているなら、私たちは偽っているのであって、真理を実行していません。7節、しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血が、すべての罪から私たちを清めます。8節、もし自分には、罪がないというなら、私たちは自分を欺いているのであって、真理は私たちの中にありません。9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。第一ヨハネ1章2節に永遠の命があり、6節に永遠の命の交わりがあり、7節に神の光とイエスの血があり、8節で神の光の下では自分には罪がないということはできないことがあり、9節で罪の告白と罪の許しがあります。御言葉のこの部分で、あなたは霊的生活の循環を見ます。その循環は永遠の命、永遠の命の交わり、神聖な光、神の御子イエスの血です。あなたが神聖な命の交わりを享受すればするほど、ますます多く神聖な光を受けます。あなたが神聖な光を受ければ受けるほど、 ますます多くイエスの血の清めに預かるのです。このような循環は、神聖な命の成長において、あなたを前進させ、命の円熟にまで到達させます。あなたは紹介生活の中で、主を享受しているとき、主の照らしがあります。照らされたときに、言い訳を言ったり、他人の罪を告白したりしてはいけません。もしそうするなら、あなたは神聖な命の交わりから断ち切られてしまいます。あなたは主に服し、単純に自分の照らされた罪を告白してください。そうすれば、あなたは命の交わりの中に留まることができます。あなたは自分の欠点から来る罪を何度も繰り返してしまうかもしれません。例えば、テストの点がたまたま良かったので、慢心してテスト勉強を怠りました。その結果、悪い成績を取ってしまいました。この罪は主によって照らされ指摘されましたが、その罪を告白しなかったので、暗闇に陥ってしまい、また同様の失敗を繰り返してしまいました。このような状況下で、あなたは不信仰になって、もう何度も同じ失敗を繰り返しているので、今さら罪を告白しても、もう手遅れだと考えてはいけません。クリスチャンにとって重要なことは、単純になることと信仰を持つことです。神の御子の血は、どの種類の罪からもあなたを清めることができます。あなたは単純になって、御言葉の真理を受け入れ、自分の罪を告白し、永遠の命の交わりに戻り、聖霊で満たされることを経験してください。
経験2、神はあなたの大失敗を用いて、あなたを作り変えることができる。詩篇第51編は、ダビデの悔い改めの詩です。ダビデは悔い改め、神は許されました。サムエル記下12章13節。悔い改めがあり、許しがありました。全部で3つの項目があります。それは、違反、悔い改め、許しです。この3項目をすべて一緒にすると、その結果はソロモンです。あなたは常に神の目に正しくある必要があります。しかし、あなたが正しくあることは、紹介の建造には役に立たないことをはっきりしていてください。しかし、ある日、あなたは恐るべきことを行います。その時、あなたは詩篇第51編を読み、それをあなたの詩篇とし、主に言って言う必要があります。主よ、私は悔い改めます。あなたに敵対して、ただあなたにこの悪事を行いました。許してください。この悔い改めの後、あなたの違反と悔い改めと神の許しとの結婚があるでしょう。これがソロモン、あなたにとっての平和、主にとっての愛するものを生み出します。この人が紹介、神の宮を建造します。その時、あなたは紹介の建造において非常に有用になります。在職青年編。ビジネスパーソンとしてあなたは大きな失敗をするかもしれません。例えば、あなたはプロジェクトリーダーであり、ある期限までにプロジェクトの方針を決定しないといけないことが上司によってたびたびリマインドされていました。それにもかかわらず、あなたはぐずぐずしてしまい、時間だけが過ぎてゆき、何も決定しないまま期限が過ぎてしまいました。このことのゆえに、プロジェクトのメンバーと上司に多大な不利益をもたらしてしまいました。その結果、あなたはプロジェクトリーダーを降ろされ、会社で仕事のできない人という烙印を押されてしまいました。あなたは意図的にこのような失敗を犯したわけではありませんが、この失敗によって、会社の中で窮地に陥っています。あなたはまず、神の御子イエスの血の効果が永遠であることを認識してください。 永遠というのは時間において無制限であるだけでなく、性質においても何の制限もないということです。次にあなたは、神があなたのこのような大失敗をも用いて、あなたを暴露し、あなたの肉には何の望みもないことを示そうとしていることを知るべきです。最終的に、神はあなたのこの失敗を用いて、生涯を建造するためのソロモンを生み出すことができるのです。ローマ8章28節。また、神を愛する者、すなわち彼の目的に従って召されている者たちには、すべてが共に働いて益となることを私たちは知っています。30節。そして神は、あらかじめ定めた者たちをさらに召し、そして召した者たちをさらに義とし、そして義とした者たちをさらに栄光化されました。したがって、あなたは大失敗の中でも不信仰に陥ってはいけません。あなたには逃れる道がないようでも、それがないのではありません。また、神にはこのようなあなたの恥ずかしい失敗を用いて、あなたを成長させるという積極的な目的があるのです。あなたは内省に陥り、自分はダメなもので、自分には望みがない、こんなひどい失敗をしてしまったので、もう取り返しがつかない、と言ってはいけません。一方において、あなたは自分の肉には何の望みもなく、肉は改良不能であることを認識すべきです。しかし他方で、あなたが神を愛するなら、これらの大失敗は共に働いて、あなたに霊的益を与えます。あなたは信仰を持って祈ってください。おお、主イエスよ、感謝します。私は自分の情けない罪を告白します。その罪はかっこ悪く情けない罪です。しかし、御子イエスの血はこのような罪に対しても効果があると信じます。御子イエスの血を賛美します。私の罪を許してください。アーメン。それだけでなく、神はこのような私を見捨てず、私をあなたのエコノミーの成就のために作り変えようとしておられます。あなたのエコノミーは、私の思いや感覚をはるかに超越していますので、私は信仰を活用して、御言葉に来て、それを信じ受け入れます。主イエスよ、あなたを愛します。私は失敗しましたが、なおも自分の献身を更新します。あなたの憐れみのゆえに、あなたを賛美します。